マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの津田隆史と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。
津田さんが日銀の回答に驚いてちょっとあのね
動揺しました
動揺しますよね。
津田隆史さんですね、はい、よろしくお願いします。さあ、その日銀決定会合を控えていて、今終えて一安心となったんでしょうか。400円近い日経期400円近い上昇。
脇林さんの現金がますます劣化してましてですね。
ですね、今380円高、38,000円ちょうど近辺で推移しています。まあ、マイナスで推移する時間もあったんですが、今400円近い上昇。
なんかもうこのところ乱高下で、日経も1000円上げたり下げたり、なんか昨日もなんか一時期1300円ほど下げててね、でまた戻ったり、はい、まあ、ハイテクの計算もやっとんで、まあ、ブレるんですけど、ええ、まあ、なんだかあの出来高が減ってんじゃないかなという気は私はしてるんですよね。
昨日も少し少なかったです
よね。だけどあのこれなんで上がるかって言ったらね、もう向こうの証券会社に聞いてると自社株買いがすごいんですって、
はい、
あれ舐めてるとここ10年以上 の、 あのアメリカの株の上昇要因の4割は自社株買いなんで、
はい、
まあ、でその一方でインサイダーは自社株買いをやってもう売り抜けたいと、うん、まあ、バンバンあの企業の、ね、社長とか、役員が株を売却してると、
はい、
で日本の個人は、大量買いに、出て外人が今度は売ってるみたいなね、うん、なんか出入りの激しい相場でまああれですけど、私はね素直にもうこの株高もう喜べないなっていうのは、まあ、ドル円がこんなレンジに来ちゃうと、
はい、
これなんかインフレで上げとるのか日本経済が良くて上げとるのか何が何かわからないというレベルに来てると思いますよ。
はい、そのドル円ですが現在は、156円の1415、手元の端末では一番高いところで156円の21というのがありました。155円つけましたねって津田さんに言おうと思ってたら、もう来る途中に156円に突入してあっという間という感じがしますが、
だって1ヶ月5円ずっと上がるんですよこれ
もうね
株で言うと本当に西山さんおっしゃった通りすごい勢いで上げて下げてってよく言うのは草野球相場って言います
ランダ戦ですか。
9点取られたら裏に10点取り返すと、で為替の方は、まあ、ドル高基調は変わらないというところがあったんですけど、
はい、
まあ、最近ではですね介入のですね、まあ、勢いっていうのもしょぼんとし始めたと、で日銀はどうかっつったら3月と後で言いますけど変わんないと、
まあ、G20 でね完全に無視されちゃって、うん、介入のお願いに行ったんだけど、
はい、
無視されちゃって昨日イエレンが強烈なジャブ打ちましたからね、
まあ、要はするなということですから、はい、
でまあ、アメリカインフレになったら困るからドル安なんか飲むわけないんですよね今、
まあ、選挙前ですしそこでインフレがまた助長されればですねそれは困ると、まあ、イエレンからしたらですねはっきり言ってあの介入よりも利上げしたらしまいじゃないかという話い
やそれもアメリカやめろって言っとんでもうあのもうどうしたらいいのか分かんないと、
なので最近はもうコメントは控えると、う
ん、まあ、だから選挙が終わるまで利上げはするなと、で、介入もするなと、
はい、
いうことでね、さっきゴールドマンがレポートを出したらしいんだけど昨日かなんかワイマール帝国式のね、どうのこうのって書いてるんですよ、はい、ワイマールつったらねハイパーインフレの話ですよ。だからなんかこんなんどこで止まるんだと、まあ、これ1921年から23年にかけてねすごいインフレになったんだけど、
はい、
まあ、そういう感じのね状況に例えられるということ自体がちょっと市場見る目が変わってきてるなということなんですね。
はい、そうですね、今ドル円も変わらず156円台、ユーロ円も167円台の半ば水準での推移となっています。この後為替市場については津田さんから詳しく伺っていきます。この番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして YouTube のチャット欄にはでは皆さんで、コメントを交わしていただいて、質問などもお寄せいただいたりしていますので一緒に盛り上がっていきましょう。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資応援しています。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストで あなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経、詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
企業トップが語る
威風堂々、毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
マーケットサイン、
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ていきます。現在ドル円は156円の1516、ユーロ円が167円の4855、ユーロドルが 1.07 の、2427での推移となっています。では今週の為替市場の振り返り、たくさんいろいろありましたけれども、ポイントについて須田さんからです。
はい、まあ、振り返りというか、まあ、足元でいうと日銀ですね。
はい、
で今日も見てたらですね、まあ、11時45分ぐらいからスタンバイはしてたんですけど、うん、あれなかなか遅いなと。
そうですよね。
20分過ぎたらあれもしかしてと思ったら20分であれとずっこけたと。でそこからもう資料も作り上げてっていうことでバタバタでですね、もう大変だったんで早くしてくれよという話です。
皆さんねお昼も行きたいし。い
やそれね、発表前に資料作っちゃうと、もう話がチャート見てても全然違うわけだから、
もう全然劣化してしまうんで、もうで日銀の結果はですね、まあ丸一番にある通りたったこれだけということ、まあ、要は3月とかありませんよと、
無回答ということです
まさにそれであれと、まあ何かあるだろうということもありましたけれども、3月の金融会合決定会合において決定された方針に沿って実施すると、
はい、
で、まあ、丸2番でいうとですね、まあ、展望レポートも今日出てきたというのがあるんですけど、まあ、つらつらとあってですね、で最後の方に、まあ、私がちょっとこれ抜粋したんですけど、金融政策運営については先行きの経済物価金融情勢次第でありと、まあ、これを言われるとですね、私がよくいつも言う北玉を打つともうこれに尽きるのかな。
北玉を打つやんじね、この人たちはバックミラー見ながら運転しとるんでさ、前を別に見とらんわけですよ。
うまいこと言いますね。
データを見てやるっつうんだからさ、ね、別にだから組織がいるのかという話ですよ。
でまあ、全一ということで、変わらないと。ただ昨日の情報等々もあるんですけど、丸三番見るとですね、ドル円の1時間足見ていくと、昨日の晩の21時、まあ、晩の9時ですけど、アメリカの四半期の GDP 速報値が出たというのがありますが、ちょっとあれという感じで動いたのはですね、時事通信の記事が、今まで西山さんの今日の本編の記事もありましたけど、まあ、リーク記事観測気球というのがあったんですけど、うん、あれないなと思ったら前の日の晩にですね、うん、出てきたと。でこれはですね、どんな話かというと、昨日の日銀が英文記事、
国債の買い入れの話でしょ、
日銀国債購入縮小の方法検討、事実上の量的引き締めへ移行ということの、うん、まあ、検討ということですね。だから今はまだ検討ということですから、15時半からの上田総裁会見でもしかしたらその発言が出てくるかもしれないと。けど、まあ、言うなれば何でも割れるんだという話で、要は1日目終わってですね、分かりませんよ関係者が、
ね、もうね、買い入れ減らすとかもあるんだけどね、あれはね、デュレーションが7年ぐらいだから、国債の発行国債のね、もう要するにね、2、3年時間をかけて、要するにそのどう言ったらいいの、召喚させてで減らしていくみたいなスタイルをやるっていうことがもうバレちゃってるんで、多少こんなんやっても小手先だろうっていうのが、で今ね 1% ぐらいに突っかけてきとるでしょ。でねこれね 1.5 ぐらいに10年国債になったら大量に今度買いようんですよ、やばいから。まあだからこれ今ねみんな騒いでるのは、変動で住宅ローン組んでる人が大丈夫かと、
はい、
いう話でね、結構いろいろ聞かれるんだけど、いや分かりませんと。
で、まあ、 この記事、まあ、これもリーク記事とすると、まさにいつも通りと、まあ、恒例行事というふうな感じ。
あんだけなんか、この前から叩かれてね、もう事前に全部漏れとるじゃないかと。今回はさすがにやらんやろと思ってたら、
う
ん、
ありました
ね。やっとるやないか。
1日目終わった後なんでしょうね、これは。なので、まあ変わらないなという感じがするんですが、でこの後、今日のですね、これ12時ですね、まあ、20分ごろ出てきましたけれども、変わらずということで陽線が降って156円を超えたと。
それ言ったら何、津田さん、円安が止まると思ったんですか。
ねえ、
あ、こっちですか。
それ砂漠に水回ってる
のと一緒。それはね、あの前にの出たら逆に買ったろうと、つまり試したろうということで、要は市場はですね、チャレンジングじゃなくて、まあ、言うなれば鷹をくくって、まあ、はっきりと舐めてかかって、うん、で上を試していって、あとはまあ介入がどう出るかということですけど、これはですね、まあ、さっき言った通り非常に難しくなったなと。で、まあ、今日の15時半から、今からあと1時間もないですか、15時半からの植田総裁の会見、まあ、ただ、そういった国債の減額等々の話があるかどうかは分かりませんけれども、当たり障りのない、まあ、言うなれば人畜無害の会見、コメントに来るんじゃないかなという感じがします。で、繰り返しながら、その為替介入の実施有無ですけど、まあ、ここ最近はですね、ずっとあれという感じでノーコメントとかですね、いつもの市場の動向を注視するとか適切な対応とかいう話が出てこなかったと、いうことがあったんですけど、これは25日のイエレン長官の発言で、為替レートは市場で決定されるものであると。で、為替介入は市場の混乱や過度な変動が見られた場合のみまれに行われると、うん、で、要は前回の日米韓のワシントンでの、会談があったんですけど、まあ、そこでははっきり言ってノーだと、うん、まあ、気持ちを伝えたということは鈴木さん言ってましたけど、うん、まあ、気持ちを伝えただけと、まあ、基本はノーであると、まあ、当然のことかなという感じはします。
アメリカは自己都合でしか動かないからね。
そうですね。で、まあ、協調介入でもあればというのはあるんですけど、まあ、基本はこの流れから言うとやっぱ上と。で、大きく見ると丸4番、冷やしチャートで見ると、まあ、綺麗な上昇トレンドの形。当然、ファンダメンタルズに沿ってる方、わけですから、上に行って当然と。で、じりじり上げてきて、155円っていうのが超えてきたので、逆に155円っていうのがサポートラインになるかどうかというのが、今のところのポイントと。
なんかね、結構ね、正解から利上げするなっていう圧力もかかってるらしいんですよ、ね。だから、まあ、まあ今年は選挙が多いんでね、とにかく
自民党関係者からもそういった出てるようですけれども、うん、よく今の政治、まあ、言うなれば内輪の事情で言ってるわけですから、うん、選挙の事情ですから、まあ、それもどうかなと思うんですけど、うん、で、まあ、為替介入っていうことで丸五番、よく言うのが22年9月の、まあ、記憶というのがありますけど、これは、9月22日に、まあ、午前3時に FOMC が 0.75 利上げした、後に日銀の決定会合があって、で、黒田総裁、当時黒田総裁会見の、が15時半からあった、もう本当に間髪入れず17時頃に介入をしたと。で、10月、にもやったというのがあったので、もしかしたらという話もあったんですけど、
あの上田さんが会見終わった後介入するんですか。
介入もあるんじゃないかって一部あったんですけど、というのは、まあ、これ共通点でいうと、これ9月22日というのは、次23日は金曜日で旗日だったんですね、うん、秋の、秋分の日ですか。で、今回もゴールデンウィーク挟むと。で、ゴールデンウィーク前には何かやってくるんじゃないか、ただやったって月曜日も株式市場本舗お休みですから、そうなると打ち損って言いますか、売ってもこれはもう消化されて終わりということもあったんですが、まあ、イエレンさんの話から言うと、まあ、非常に厳しいだろうということは、まあ、上に向かって、自然の流れ、
根本的な原因がね、紙幣の印刷のしすぎですから。まあ、ドイツのね、ワイマールもそうだったんだけど、こんなもん、なんともならんですよね。そこに今まであんまり焦点が当たってなかったんだけど、はい、一気にクローズアップされちゃったっていうことだよね、これ。
まあ、日米の、金利差、日米の金利差から言っても当然の今、動きと。ただ、まあ、こうなるとですね、毎年言ってるのが丸6番でいうと5月相場ということですから、まあ、西山さんも今日本編で資料、用意していただきましたけど、セルイン名、まあ、5月に売り逃げろと。で、9月の第2土曜日のセントレジャーステークスまでは戻ってくるなというのが、あって、5月はちょっと要注意したいと、要注意だというのが、あったんですけど、ちょっと4月が今回、だいぶへこんだと。で、足元の株式相場なんかでは草野球相場と という状況になっているのでどうかなと思うんですが、ちょっとずれ込んでいる可能性ありますけど、例年5月は下げやすいというのは丸7番、日米の平均、の騰落率月別でいうと、まあ、5月はやっぱり弱いというのがあります。で5月以降っていうのはもう行ってこい、ちょっと分かりづらいということがあるので、9月まで戻ってくるなっていうのが大体各県で昔からあると。で個別で見ていくと丸8番 SP 見ていくとですね、これはやっぱり5月に下げやすくて、要は3月5月8月10月っていうのは例年やはりシーズナル、まあ、パターンでいうと下げやすい。ただ S&P500 っていうのは基本右肩上がりの商品ですから、まあ、要はそこで押し目が形成されやすいというのもあります。で足元では、ビッグテックの決算もまあ良かったということもあって、うん、あとはアマゾンが残ってるんですかね、うん、
まあ、アマゾンは割としっかりしてるからね、メタがだからちょっと急落しちゃって、業績いいのに売られてると、
うん、そうですね、うん、でまあ、5月の20日過ぎですか、また NVIDIA があると、まあ、このあたりがポイントではあるんですが、5月はちょっと下げやすいといういつもの例年のパターンということで、今回もこうなるというわけじゃないですけど、そういった癖があるということは見ておくべきかなと。で丸9番、今年は大統領選挙がありますから、過去73年のデータ見てもですね、どうかというと、この青色のグラフというのが、大統領選挙のあった、年の5月相場でやっぱりへこみやすいと。ただ73年のアベレージで言っても5月はちょっとへこみやすいというのがあると。で日経平均はどうかということで丸10番、まあ、日経平均も5月は下げやすいと。ただまあ両者とも日米ともに、まあ年後半というか冬11月12月には上昇しやすいということですから、5月下げたところっていうのは押し目買いのところもチャンスを探すところなのかなと。
5月11月っていうのはファンドの決算月なんですよ。まあ、その要因もあると思うんですけどね。
で、まあ、こう出るかどうかっていうのがポイント。まあ、ただ、今回の動きから見るとちょっと、為替の方は強そうかなっていうことで丸11番、大円通貨、これは、5月はまちまち、オセアニア通貨がちょっと弱くて、まあ後で言いますけどカナダなんかはまあ強いというのがあるんで、ね、あるんですね、ドル円もで。ちょっとまちまちなんですけど、それでもやっぱり5月以降は不安定、ということで、上下上下あると。でドル円見てみるとどうかというと、5月はですね、前半ちょっと下げるんですけどジグザグということで上値を切り上げやすいと。で言うなれば4月から7月の上旬ぐらいまではドル円は例年上げやすいという傾向があるというのがあります。で丸13番ですか、ユーロ円、当社でもですねユーロ円の取引されている方が多いんですけど、どうかというと、まあ、5月は行ってこい、まあ、上旬下げてそれからですね、まあ、5月6月7月は行ってこい、うん、まあ、レンジといいますか横ばいが多い、
相場だよね、
そうですね、うん、ただ、まあ、円が8月変わりやすいということですから、クロス円はだいたい8月には下げやすいという傾向があると、うん、でそこでユーロ円のチャートを見てみるとどうかというと、まあ、これはもう当然ドル円かけることのユーロドルですから、ドル円が強いということですから円が弱い、上に向かっているということになります。でまあ、ここからどういうふうな展開が来るかなという方も多いんですけど、やっぱり相場の流れに逆らってはいけないということですから、基本はやはり上に試していっているというふうに見た方がいいと思います。で、丸15番は5ドル円、5ドル円もですね、まあ、ちょっと上げそびれてたところがあったんですけど、ポーンと跳ね上がって、まあ、先週の19日の東京時間での中東情勢の緊迫化というのがありました。まあ、そこは本当に早くに、まあ、収束したというのがあるんですけれども、まあ、ここを起点にして上に向かっているというのが5ドル円で、ちょっとデイクレ感があるのが丸16番のニュージーランドドル円で、まあ、ただこれは強くなってきてチコスパン の上離れ工程も見ることができるので、ちょっとデイクレ感があるんですけれども同じように動いてきているというのがあります。まあ、大円通貨はとにかくやっぱり、基本的には強いというふうに考えた方がいいと思います。ただその中で丸17番メキシコペソ円はですね、今まで、まあ、最強通貨の中で動いたんですけれども、足元でちょっとですね上げそびれてると、まあ、これ一言で言うとドルの強さということがあって、うん、まあ、ドルペソでこういった影響になっているということでしょうか、うん、でここに下髭があるのはまさにですね先週19日の金曜日の中東情勢の緊迫化ということで、まあ、買いのポジションがですねたまりにたまったということで、それが投げられたというのが大きいと思います。
すごい長いですよね、他の通貨ペアに比べても。
まあ、機内がですね東京時間の午前ということで薄かったというのもありますけれども、200日移動平均線を一瞬割り込んだというのがありました。
結構落ちたよね、
これが一番変動率でいうと一番落ちましたね。 で、
まあ、みんなやってるからですよ。
だからということなんで
しょうね。まあ、基本買いから入る方が多いので、うん、まあ、ローバーよりパニック売りというのがありました。ただ、メキシコのですね、ファンダメンタルズ見ていくとどうかというと、まだ18番、まあ、副総裁、ヒース副総裁がどんなことを言ってるかというと、メキシコのインフレは想定以上に長引くリスクがあるということと、あとですね、時期尚早に明確な政策金利の正常化、つまり利下げサイクルを開始しないことが重要であると。で、最後は根強いインフレに直面する中、景気抑制的な金融政策を必要な期間維持すべき、つまり前回利下げしましたけれども、うん、まあ、それはまあ連続的にはないよと、長期間しばらくは維持するということですから、まあ、基本はですね、下でしっかりというふうに考えていいと思います。
はい。
で、丸19番で言うと、会合スケジュール、次は来週は FOMC ということになります、はい、5月1日ですね、うん、なのでこのあたりがポイントかなと。で、5月の下げ相場の動き、まあ、下げやすいということはですね、20番私も聞いてましたけれども、セルイン名にご用心ということで、西山さんの M2TV にもぜひご覧いただければなと。で、あと手間味噌ながら21番、まあ、日銀サプライズあるかということで、まあなかったんですけど、まあ15時半から分かりませんけれども、一応これで5月相場の留意点ということで、私も M2TV で話しているので、よかったら見ていただければなというふうに思います。
はい、はい、ということでご覧になってください。セルイン名おしめ買いなのかどうかというところなんですが、どこまで行ってしまうのか、このドル円が今156円水準ですけど、もうなんか節目というかね、水準が分からないですし、放置してるみたいな状況になってますもんね。
だからこの状況で誰が喜んでるかって言ったら、株の人は一応これ、まあ日銀何もしないっちゅうんでね、今日株が上がったと喜ぶかも分からないけど、それはドルベースで見たら全然上がってないやないかと。
そうでしょうね。
いうことで、資産が増えたと、マンションが上がった、株が上がったって喜んでても、うん、自分が持ってる円は下がっとると。一体何のことやと、いう話になっちゃうわけですよ。はい、で、一番喜んでるのは日本国ですね。
はい、
膨大な借金が、相当圧縮されると、この円安で。まあ、だから個人というかですね、まあ、大衆が損して国が儲かっとるという構図でね。
はい、で西山さんからテーマが円安はいつ終わるのかということ
な
んですが、
まあ、だから口の悪い人はなんでこれ止めないんだっていう話で、金利上げないんだと、ね、知っててやっとるんかいっていう話になってきてるんですよ、うん、だから借金減らしのために、まあ、ずっと何十年で金融抑圧っていうのをやってるんですけどね、はい、インフレ以下の金利しかつけないと、うん、だけどちょっとこれはもう止まらないんじゃないのというような話になってきて、まあ社会問題になってくるとこれから、だから私はね、その株がこの、円安大バーゲンセールで外人買いでね、外人の爆買いで上がって、
はいはい、
で不動産も外人のねバーゲンセールで上がって、で誰もね、家買えないと思う、まあ、大学出て就職してね、一生働いても家買えませんと、まあ、アメリカも今そうですけど、そういう状況になってくると、その社会問題になるんですよ。だから、そこで日銀が何やってるんだと、金利上げろってことで利上げに追い込まれるんじゃないかと思ってたんだけど、
はい、
いやその前にもう円安が暴走しちゃってですね、要するに株と債券市場を人為的にコントロールしている歪みが一気に通貨市場に来ちゃったわけですよ。まあどこも帝国の最後っていうのはそうなんですけど、まあ歴史見てるとね。で、まあそれはともかく現実的な相場の話で、2ページですね。まあ津田さんからも紹介があった、あのセルイン名にご用心と、まあセルイン名にご用心って4月から言っとんだけど、これまあ4月23日収録で、まあそっからもかなり荒れてまして、まあとにかく皆さん連休は今年、まあなんか人によってはね、3日間休んで10連休やとかいう人がいるんだけど、
はい、
結構ね連休期間って動かない時は全く動かないんだけど、いざ動くとめちゃくちゃ動くみたいなね。
結構流動性が高い
ですよね。そうそうそう。だからまあ最近はね、休みの日にネットで相場やる人が多いらしくて、為替も。まあ、昔ではちょっと事情は変わってるんだけど、まあその、このセルイン名の話についてはこちらの方を見てくださいと。はい、でもうちょっと長めの話。これまあ今まさに現金、次のページですね、3ページ。まあ日本円が崩壊しとるわけですけど、これはですね、ちょっともうね、アメリカの FRB も日銀だけじゃないんですよ。ああ。そうなんだけど、ちょっとね、積んだような状態になってて、何やっても、 もうどうしようもないというね、うん、まさに津田さんの言うタイタニック号の最後のオーケストラを聴いてると言ってねえが、まあそういう状況にねなってきてんじゃないかなと。だからまあ我々がいつでも言ってるのは資産運用の究極の 目的っていうのはインフレヘッジなんですよ。自分が皆さん日本で働いて日本円で給料もらってんだから、はい、デフレの時代には現金がバブルして結構なことだったんだけど、2020年ぐらいまではね、1990年から今それが逆転しちゃってるんで、何もしないと、円がどんどん、購買力を失っていくと。かといってね、何やったらいいんだっていうのは誰もわからんって言ってるんですよ、
はい。
だまあ基本的には分散投資しかないんですけど、うん、まあこれもねちょっと結構長く やったんですけど、まあぜひ見てください。
はい、
で早速相場の話に参りますと、4ページ、まあ34年ぶりに155円で出たったと思ったらもう6円に桁が飛んどるぞという話でね、これはもう今ね物価だけ上がって何にもいいことないと。で海外旅行行けないって喋ってたら、国内旅行もねインバウンドでねホテル代がバカみたいに高いと。
そうですね。
でどこ行っても混んでると。この連休だってね人混み見に行ってるなもんですよ、日本の休日って。
混むっていうよりもね、オーバーツーリズムなんていう言葉が話題になるぐらいもう入りきらないぐらい、
いやそれ海外でも今話題になって、いろいろ弊害が出て問題になってんだけど、観光立国だとかね、金融立国だと資産倍増計画だって言ってんだけど、いや誰かまあ、その大量に株持ってる人はいいでしょうけど、日本人ってほとんど株やってないんで、これはちょっと困った事態だなと。で中国はね不動産バブルが崩壊して経済ねもう真っ黒けやと、困ってるっつうんだけど、なんか中国人はこれなんだブルームバーグの記事なんだけど 63% が海外旅行の準備しとると。で日本とえらい違いやないかと。でエジプトのピラミッド見に行っとるような写真が出てるんだけど、一体どうなってるんだと、まあいう話なんですよ。でなんかあんまりいいことないなと。でドル円のチャート見るとですね、まあこれも赤が買い持ち黄色で売り持ちで順張りの私のシステムでいくと、もう赤くなってしばらく揉んどったんですけど、もう飛び出しちゃってですね、もう今介入ができないだろうという話にされちゃったわけですね。で、まあやっても単独介入ですから、なもん協調介入でないとですね、インターベンションっていうのは効かないんで、
はい、
まあイエレンにね、カウンターパンチ打たれたら、ちょっとやりにくいなと。で、鈴木さんも何も言うことないじゃないですか、もうね。
口先介入さえもできない。
そうそう、やるな言われてね、子会社がね、なもん反抗できるわけないんですから。だからまあそんな状況になっちゃったと。でそれがまあ6ページですね。しっかり注視すると、いつまで注視しとるんやともう目が疲れませんかと、本当
こんな長いことで注視しましたね
そうそう、注視が長すぎるだろうと。検討だとか注視だとかね、先送りの何もせんっていうことですよ、翻訳すると。でその隣がイエレン、要するに円の対ドルでの下落に対応するために、日本当局が取り得る動きについて自身の姿勢を問われ、為替市場への介入は稀な出来事だと。私は介入なんか全く支持しないと、はっきり言っとるわけですよ。イエレンさんにしては珍しくはっきりしたこと言っとるなと。いうことでね、これはちょっと日本も具合が悪いぞというふうになって、この156円を迎えてると。そもそもですね、まあみんなが言ってることだけども、7ページ、金利上げたらええやんと、
はい、
いう話でしょ。まあ日本は一応これ、ちょっと小さい資料で申し訳ないんだけど、今一応、中銀の金利が 0.05 で、インフレ率が 2.7 となっとるというような話なんだけども、世界でダントツの低金利ですよ。
はい、
なおん、キャリートレードっていうかね、調達通貨にされて、遊ばれちゃうに決まっとるんですよ。だからなんでこれをその金利上げないのっつったら、 なんだ、基調的物価がまだ 2% に達してないと。はい、若林さん、スーパーに買い物行っても何買ってもですよ、外食してもですよ、2% ぐらいのね、物価上昇で済んどるわけがないじゃないですか、体感見てたらあんなもんに。2、3割上がってるような感じがするんだけど、その10倍。
はい、
まあ、彼らは別にそうは見てないんでしょう。で、8ページ。まあ、なんか出さんと円安止まらんどっちゅうことなのか知らないけど、国債の買い入れ、減らすことを検討すると。まあ、時事がリークしたと。
はい、
で、その横。まあ、これでね、まあ、日銀も、このピムコはね、日銀が普通の金融、中央銀行だと思ってるからこういう記事書くと思うんだけど、
はい、
日銀はね 0.75 ぐらいの利上げに追い込まれると、年3回これから。私はないと思いますよ、やれるもんならやってみろっていうね、ことになってるんだと思うんですけど、うん、ただ海外勢の中にはこれだけ円安がその暴走すれば当然 0.75 ぐらいは金利上げるだろうと、まあ、当たり前の話じゃないですか。 0.75 どころかね 1% でも別におかしくないんだけど、うん、まああれだと。でね、これ今日時間がないんでね、放送では長々とは説明できないんですけどね、まあ海外勢の見方としたら次のページ9ページ、要するにね、数十年にわたるゼロ金利マイナス金利の時代はもう日本終了したんだと、
はい、
これから日本も金融正常化に入るんだと。で、この日本が金利を持つということはね、金利のある世界に行くということは、強烈なポジションの巻き戻しっていうのは背後にあって、20兆ドル規模のね、この円キャリートレード、例えばウォーレン・バフェットさんも、円債で資金調達して日本の商社買ってるとか、みんな円キャリーなんですよ、別に為替だけでなくてね。だからそういうトレードの巻き戻しが、起きると。で、これはね、世界経済、世界のね、エブリシングバブルを支えてた日本の金融緩和が終わるっていうことは大変なことなんですよ。で、そこで今、一番日本にとって窮地なのはね、この前イスラエルの船がホルムズ海峡でイランに拿捕されてましたけど、あれね、あそこ封鎖されると、日本エネルギー入ってこない。で、あと頼みのロシアは最近ね、日本がアメリカと協調して、ガンガンロシア中国叩きやってんで、どうなるかわかんないと。で、その時にね、円安になってて、原油高、中東情勢とかね、悪化すれば、めちゃくちゃな、インフレになっちゃうわけですよ、日本は。そうすると、日銀は当然、大幅な利上げに追い込まれると、そこで。もうパニックになっちゃうわけ。そうするとね、何が起こるかって、世界的な市場でマージンコール、証拠金不足ですよ。もうポジションの逆流が一斉に来て、ミンスキーモーメントって言うんですけどね。で、それで、ドミノ倒しが起こると。世界経済で。株の暴落とね、経済の崩壊というのを、今のところは中東情勢が落ち着いてると、まあイランがね、大人の対応を取ってるんで、まああれなんだけど、まあどうなるかこんなもんわかりませんからね。だから、原油高が日本は一番、まあ食料もエネルギーもないわけですから、
は
あ、大変なわけですよ。で、まあ結局日銀としてはね、じゃあインフレになっちゃったら当然インフレファイトしなきゃいけないんで、で、まあ金利を持つと。で、日本にね、金利国債から何からあるんだったら、今まで海外で運用してたのを手締まって、当然リパトリエーションつって日本で運用した方が安全じゃないですか。自国通貨建てで為替リスクもないし、里帰りしてくるんですよ、外に出てた金が。そうすると、今まで日本国債買わずに米国債買ってたやつが米国債売るとね、日本人が米債の金利が上がるじゃないですか。どこの国でもそれ同じことが起こると。そうするとね、EU とか、アメリカの金利も跳ね上がっちゃうという事態になると。で、まあ、このキャリートレードの解消っていうのはね、今156円でこれから160円とか年末170円っていう声がある中で、うん、今すぐ起こる ことじゃないけど、はい、津田さんが言う草野球ではないけど、これ大円安の次は一旦巻き戻しの大円高が来るかもわからない。で、私はその後また円安に向かうと思うけど、
金利差は両方上がるから変わらないくなるんですよね。
いや、だから大幅に縮小してるじゃん。いや、両方上がるというよりも、日本が今までゼロだったものが、めちゃくちゃなインフレになって追い込まれるんで、アメリカはね、シェールから何から、オイルも持ってる鎖国して食える国なんですよ。みんなロシアもそうなんですよ。はい、ね、今あんだけ制裁受けててもびくともしとらんじゃないですか。イランでも何でも。日本はね、ちょっと深刻な事態になると、だから、外交をうまくやらないといけないんだけどね。まあ今のところ、なんか、そうはなってないんじゃないかなという気を私はしてるわけです。で、この辺の話は長くなりますんで、10ページ。まあこのところね、円安の話や地政学リスクで円はさらに暴落へと、まあ今暴落しとるわけですけど、で、この、今言ったキャリートレードの話は今週私の YouTube でやってる動画で撮りましたんで、まあそちらの方を見ていただきたいと。で、相場を見ますとですね、その原油、今のところはまだ80ドルとかそんなにやっとるもんで、これ年末100ドル来るんじゃないかって言われてるんですよ。これ景気が悪いのに上がっとるんですよ。なんか気持ち悪い現象だなと。で、M&A の動きとかね、あとまあ原油だけでなしに銅だとかね、なんだとか、まあいろんなものが上がってきて、よくわからない。砂糖は大暴落してるし、まあとにかく貴金属というかゴールドが買われているっていうのは今の相場で、原油はまあこれ見てるとしっかりね、上げ下げしながらも上方向と。で、為替の方は一応ドル円以外にユーロドル見ときますと、これもユーロ売られて、まあアメリカ利下げできないということで、やっと、ユーロが、売られたんですけどね。また今戻したりしてて、ジグザグジグザグ、これすっごく、私のあれで言うと黄色い売りシグナルのままなんだけど、難しい相場ですよね、これ。だってギッコンバッ、上がったり下がったりして振りながら下げとるもんで、こういう相場ってね、売り方も買い方もやられやすいと。で、ポンド。ポンドもまあユーロと同じような動きでですね、まあ今のところドルが強いと。で、ドルが強いのはもうインフレで、昨日のね、スタグフレーションデータを見たら利上げはないだろうという観測なんだけど、実はですね、皆さんドル強いと思ってるでしょ。で、金利差でドル買いやと。私ファンドマネージャーの会議とかするとね、ドル強いって言ってるやつ一人もおらん。14ページ。これね、これね、コストコで買っとるのか、どこで買っとるのか、ショッピングに行って、昔ね、2001年で81ドルかかった買い物が今195ドルかかるんだって。これが庶民の感覚ですよ、秋林さん。何が 2% の物価目標じゃと、もうとっくに 2% なんか超えてるじゃないですか。ねえ、FRB も言っとるんですよ、2% にすると。で、今 3% くらいだと。なんかおかしいんじゃないのと。で、それをね、もっとわかりやすい図にすると、1990年からスーパー行って、どんだけ買い物できるんやと、同じドルの価値で。だんだん減ってきて、これ行くと2020なんだっけ
?8 年。
8年じゃ空になっとるぞと。
何も買えない。
だから食料品買えないから、なんかコオロギを食えというのかっていう話になっとるの。したら、なんか私のね、投稿にコオロギでなしに、コオロギだけでなくてセミも食べられるんだと。タンパク質が取れて。秋葉原さん、セミなんか食いたいと思いますか？
安いんですかね。
知りませんよ。
ほんまに高いやつの問題じゃないと。
だから、これは何を物語ってるかとね、ドルの購買力も年々劣化してるんですよ。で、今円安で円の購買力もどんどん下がってるでしょ、はい、ということはそれでもドル強いと言われてるのは、為替っていうのは二国間の相対評価ですから、円も、通貨が劣化してる、ドルも通貨が劣化してると、購買力が下がってるんだけど、ドルの方がマシで高いっていうだけの話で、今どうなってるかって言ったら、そういうことがだんだんね、世間に知れてきて、急にね、まあ、中国の爆買いの威力がすごいんですけど、15ページ。 ゴールドが実は今の、まあ最近落ちてるけど、ちょっと。最強通貨は皆さんね、まあゴールドが通貨かどうかっていうのはまあ別として、まあこれが裏の最強通貨と言われてるのドルじゃなくて、
はい、
で、これタイドル相場ですから、ドルに対して上がっとるじゃないですか、ゴールドは。だから最強通貨は、ゴールドなんです、今。
はい、
まあだけど、まあそうは言いながらね、世間でそんなこと言ってても誰もね、何の話やっちことになって、ドル強いやないかと。いや、私はドルなんか全然強くないと思ってんだけど、まあまだドルが売られるような局面になってないんでね。まあちょっと、まだ先の話ですけど。まあそんなことでもう、出入りの激しい相場なんで、本当にややこしくてしょうがないなということですね。
日経平均株価は大引けでは306円28銭高い3万7934円76銭で反発して終えています。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
人生の半分損してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですからね。はい、若者の皆さんは怒っていいですよ。
怒っていい。
データ活用を楽しく学べるコンテンツ、 Your Data, Your Life、 各種ポッドキャストサービスで配信中。親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか。
Your Data, Your Data,
Your Life。
Today's Market。
Today's Market です。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上げましたね。
そうですね、306円28銭高い37,934円76銭ということで、マイナスに沈むところもあったところからだと、
うん、5場、5場ということはやはり金融政策決定会合関係あるってことです
ね。そうですよね。
だからこれはもう保険をかけていたものを外すと、まあそのぐらいと受け止めた方がいいんじゃないですかね。
ヘッジ外し的な動きなんですか。
それとプットオプションとか買うとするじゃないですか。もうよく今その予想通りにならないっていうような部分なんかに、対応する方たちでプットオプションとか買っていた時に、それで、金融政策が据え置きならばそれもう必要なくなるわけですよね。そうするとプットオプションを売るとプットオプションの価格が下がって、コールオプションの方が上がって、で株の方は買い物が優勢になると。まあそのぐらいで考えてた方がいいじゃないですかね。これ
なんか日本人の個人がね、最近鎌田さんだいぶ買ってるっていう話だけど、
は
い、
あ、下がったところでですね、
はい、だから今みたいに下がったからこうニーサとかの人も買ってるとかいう動きはあるんですか。はい、
あ、これ当然あります。信用改ざんなどでもですね、歴史的な高い水準まで来ておりますし、
信用の買いそんな増えてる、
増えてます、増えてます。下がったところで日本人は買っている。だから今年の初めの標語として、日本株下がったところで個人買うというような、そういう話をしてたんですけどもね。なかなか下がる場面がなかったんですが、最近下がったところで個人の皆様はお買いになられているというような。ただこのね、金融政策のこの物価の見通しとか、GDP の見通しをこれ、今回、展望レポートが出てくるじゃないですか。出てきたじゃないですか。で、今回、物価の見通しの生鮮食品を除くっていう部分が、24年度、今年度ですね、2.6 から 3.0% の物価上昇率。これ、3ヶ月前の1月は、2.2 から 2.5 だったんですよ。2.2 から 2.5 のレンジだったものが、2.6 から 3.0。 これ大幅なこれ引き上げになりますよね、これ物価見通しで、で一方で経済見通し、 GDP の見通しというのが、1月時点だと1から 1.2% の伸び、これが24年度だったんですよ。それが今回は 0.7 から 1.0 ということは、物価見通しは引き上げ、で GDP の見通しは引き下げ、 ですから株にとってみるとあんまりいいパターンではないはずですよね、これ。ね、金利の利上げパターンで経済の下方修正というような形になると、はい、で先ほどからね、皆様のご言及にもありましたけど、これ今年度の消費者物価の見通し、生鮮食品を除くが 2.6 から 3.0 にのパーセントになると、やっぱり現実的に今年いつか利上げが行われるということも準備せなければならない、そういった可能性、そして3時半から何よりも今日、植田総裁の会見などがございますからね、やっぱりしっかり今の金融政策とか日本の景気の動向ですとか、はい、しっかりと見ていく必要性があるかなと思ってます。
このままでは輸入物価も上がって、ね、その物価に影響するっていうのは、為替の
円高ですもんね、円安ですもんね、はい、それはやはり注意して見ていかなければいけないことですよね。
う
ん、
それについてどう思っているのかっていうところをね、語るのかどうか、この後
は。いや、質問が出れば出るでしょうからね、それに対して話はノーコメントなんていうことはないと、そう、絶対ノーコメントってことはないですからね、これはね。
資金の管轄は為替はないですから ね、ただ言ってしまうという上田さんの癖があるんですよ。
物価に対しての影響を為替が与えるんだったら、為替についての考え方ですとか、要はここでは物価に絞ってなんか話をするってことなんですね。
おそらく一般のはあると思います、
ね。要は円安を経由する形で物価に影響を与えるのであれば、うん、その物価に対して、いろいろ考えていかなければいけないという、そういうロジックになるんで
しょう
か
ね。為替についてコメントしたときにはまた反応すると思うんですよね。その辺はちょっと注意かなと
思います ね。これはもう本当に3連休を控える状況ではありますけれどもね、その休みの間 のマーケットの動きっていうのはやっぱり注意して見ていく必要があるんじゃないかと思います。
まあ、その保険をかけていた状態が、じゃあ一旦落ち着いて今終わって安心感も広がったのかもしれないですけれども、はい、その後また FOMC も控えていますし、日本はお休みとはいえですね、31、2は空いてるんですもんね。
もうあんまりこれ休みじゃないパターンですよね。だって月曜日と金曜日がお休みで、途中の3日間はしっかり続けて働くわけですからね、マーケット関係というのは、はい、だからあまりこれはね、いつもと違って連続性のあるものかと思いますけど、これアメリカ株はに西山さんのすごく専門になりますけど、今週西山さん結構面白い動きが日本株でもありましたよね、うんうん、要はテスラが決算発表し、時間外取引で上げた水曜日に日経平均900円高、うん、水曜日、うん。そして昨日木曜日はメタが決算発表で 13%、15% か株価が時間外取引で下落して、そして、日経平均800円以上の下げ幅。うん、で、今日は、昨日の取引終わった後の、アルファベットが 11% 高で、はい、マイクロソフトが 4% 高、だから、なんか連動性みたいな
のが、ね、なんやかんや言ってもね、ナスダック100と日経平均って、コリレーションって相関係数って 0.9 超えてるんですよ、
高いわけですね。
だから、なんか日本株独自の要因で動くというより、やっぱりその市場がみんなやってるのは半導体とか AI じゃないですか、
はい、
もうほぼ同じ、まあ今日資料、この後米株のところで持ってきたんで、ほぼ同じ。
半導体製造装置って、アメリカの IT 株と結構連動性が高いっていう、ね、うん、
ただ一つちょっと変わってきたのは、TSMC とかそこそこいい計算出してるの、メタにしてもそうでしょ、
いい計算
ですね、計算出してるのに上がらなくなっちゃったということで、まあ織り込み済みなのかと、はい、ちょっと冷めた見方が出てきたっていうのはちょっと違うだけで、はい、ただもう基本的には鎌田さん、ナスダックとも全く同じ動きです。
でその意味では、例えば今晩の金曜日のアメリカマーケットについては、まあ今の時間外取引を見ればマイクロソフトが大崩れするとか、グーグルが大幅安になるとか可能性今薄くなってきたじゃないですか、うん、そうすると 巨大 IT 株の時価総額が消失するというようなことで、世界の株式市場が波乱になるという警戒感は、とりあえず薄れたかなというふうに受け止めてます。
例えばアマゾンなんかそんな落ちないと思うんだけど、みんな気にしてるのはね、アップル。
あ、来週ですね、アップル。うん、
アップルね、まあ、世界中の機関投資家から個人投資家からみんなバフェットは半分だし、これが下がってくるとね、例えばですよ、鎌田さん、バフェットがアップル売りましたとか、そんな話になってくると、ちょっと動揺が走るんじゃないかと。だから、あとはまあ、だから、ハイテクの大手の方はね、そんなに今のこの AI ブームで投資がバンバン出てるわけだから、落ち込むあれないんだけど、アップルがね、
そうですね。
まあ、あとテスラはもうすでに落ちてるんで、
はい、半分になってますもんね、株がね。
まあ、そんなあれなんだけど、まあ、アップルでしょうね、問題は。
じゃあ、来週はやっぱり、その、西山さんのご指摘のアップルの決算が5月2日の木曜日という形で、はい、もうこれ、5月3日が日本市場は休みなんで、受け止めようがなくなってしまうんですけれども、まあ、来週の3日間というのは、もう一回アップル乗り越えられるかどうか。で、日本企業の決算発表、もう今日すごくたくさん発表出てますけど、そうですね。まあ、全般的には、例えばですね、もう、ちらっと申し上げますと、大きな日立、はい、時価総額10兆円超えてる日立が、今日決算発表で、13%、新しい年度について、25年3月期、日立 13% 営業利益増益、はい、プラス1対5株式分割、これはもうやはりね、日本の個人投資家を大切にしようということで、はい、三菱重工が1対10、そして今回日立が1対5、
はい、
そして
日立今日 1.81% 上昇、240円高、13,475円ですね、
はい、あるいは村田の新しい年年度が39% 増益とか、京セラが 14% 増益、三菱電機 21% 増益、みんなエレクトロニクスですけどね、はい、一応、この、まあ、円安も追い風になってるんでしょうけど、増益の見通し、ただ、マイナスになってるのが今日発表だと、小松、
はい、
小松は 8% 減益見通し。
はい、
世界経済の状況、まあ、建設投資とか鉱山投資ですとか、うん、そんなに悪いもんじゃないという前提だったかと思いますが、
はい、小松は 1.68% の下落ですね、73円安。
今週はですね、日立建機も株価冴えない、はい、海の向こうではキャタピラーの株価も冴えない、でちょっとここあたりは少し注意する、
はい、
ただエレクトロニクスの代表的な株は今申し上げたように、しっかりした見通しなんかも出してんで、これも大崩れっていう状況じゃないでしょうけど、
その辺の物色、
今ね、鎌田さん、こういうハイテクの方もね、すぐ自社株買い出てくるんですよ、
はいはい、
だから金ジャブジャブなんで、キャッシュフローが、だからね、そんなに市場が思ってるほど下がらないかもわからない、
自
社株でね、あとね、ファンドはね、逆にもうみんな売ってる、
あ、そうなん
ですか。 CTA とか持ちすぎたんですよ、ヘッジファンドもパンパンになってるんで、ポジションが。
あ、それはやはり1月から3月においての短期的、急騰、ここを演出したのが、そういった向きだったわけなん
で、それの巻き戻しっていうかね、逆が来てるだけで、はい、でそれ吸収しとるのは全部自社株が選んでて、
はい、まあ、これから決算発表ですとかを終えると、決算発表の直前っていうのは、自社株がいて、なんかやりにくい部分ってあるわけですね、自分の会社
だから、ビッグテックのね、金が余っとるとこが自社株買いするには別に何の問題もないと思ってるんだけど、アメリカの自社株買いブームってすごくて、一時期は鎌田さん、社債発行して、自社株買い
しとった
ん
で、そういうね、自己資本が、コロナの時にボーイング出すとかが枯渇しちゃうとかね、そういう枯渇だ、枯渇じゃない、枯渇だと虎の穴になっちゃいますね、枯渇とかね、そういうようなこととか話題になりましたもんね。
だからそういうね、不経済な実社株やったとこは今の金利上昇でもアップアップになってんで、はいはい、まあもしアメリカが利上げにね、追い込まれるようなことになれば、まあ結構厳しいと。だからもう、淘汰されていくわけですよ。アメリカってゾンビ企業残れませんので、はい、ところがね、リーマン以降は日本と一緒で全部残ってる。 これが駆逐される時が来るんじゃないかって言われてるんですけどね、だからなんだっけメタだとかあんなもんめちゃくちゃ金持ってますから、
はい、そうですね、まあ、とりあえずこの1週間の間のマーケットを見るのであれば、まあ、アメリカの IT 企業の決算を乗り切りそうか、まだアップル残ってる、これは気をつけなきゃいけない、まあ、アマゾンはそんなに大崩れないでしょうけれどもね、それで日本の企業決算はどうやらこれも見通しとして、まあ、大きく落ちるというような状況ではなさそうだということで、まあ、比較的このゴールデンウィークの前半はまあ、かなり安定した中で、でも上値限定の中で安定した状況と、そんな捉え方
でした。大崩れしそうではないけど、半導体なんかもね、上値を追ってどんどんっていう状況
では、これはもう今、ね、すぐに東京エレクトロンが高値を更新するっていう状況じゃもうありませんから、やっぱり日経平均の上っていうのは、これ、限界があるってことですよね。
来週の予定、まあ、日本は月と金がお休みですけれどもありますかね。さあアップルの決算ありましたけれども、ね、日本ではトヨタ、東京エレクトロン、三菱商事などの決算予定されています。
そうですね、火曜日ですと商船三井とか JR 東日本、
はい、
で商社株ですよね、水曜日の三井物産や木曜日の三菱商事、まあ、この商社の新しい年度の見通しというのはやっぱり世界経済に対する信頼ですとかにつながりますからね、
はい、
これは来週のすごく大きなイベントになると思います、
そして FOMC が1日会見が行われるのが1日ということですね。はい、ということでここまで鎌田さんに伺ってきました。どうもありがとうございました。ではマーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価大引けを迎えて反発となりました。306円28銭高い3万7934円76銭です。高いところが3万8097円54銭安いところでは3万7550円70銭がありました。トピックスは 22.95 ポイントのプラス 2686.48 ポイントでこちらも反発。東証グロース市場250指数はプラス 4.49 ポイント、644.61 ポイントで3日ぶりの反発となっています。プライム市場全体の商いです。売買高は18億6122万株。売買代金は4兆9674億4500万円。値上がり銘柄数は全体の 72%、1189銘柄。値下がり銘柄数は全体の 25.4% で420銘柄、変わらずが42銘柄となっています。そして商品市況です。直近の国内の金先物は1グラムあたり 11,735 円、126円高、1.08% の上昇です。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり 81,460 円、940円高で1.16% の上昇となっています。では今週のアメリカ市場の振り返りについて西山さんからです、は
い、まあもうなんだっけ、まあ、いろんなところで個別株について喋ってんでね、
はい、
今更なんか今日は喋らないんだけど、まだちょっと先の話なんだけど、まあ、日本もそうですけどね、はい、株に対する税金を上げようという動きが定流であって、まあ、当然ですよ、
はい、
税収がない中、アメリカはまあ好景気なのに、借金増え34兆6000億ドルになっとると、
はい、
ね、どこが景気円やっていう話で、うん、まあ富裕層から金取ろうとかね、アメリカも十分取ってるんだけど、実は、そういう動き、まあ、エリザベス・ウォーレンとか、もうガンガンやってますから、まあ、民主党左派の、まあ、動きがね、突き上げがすごくて、まあ、バイデンも、今度ですね、アメリカで過去最高の 44.6% のキャピタルゲイン、儲けの 44%、なんかビットコインの税金みたいになってきたぞと。いやいや、マジで。こんなことやったら誰か株やりますか？儲けの半分ね、上前跳ねて国に持ってかれると。これはね、まあ、通らんだろうけど、過去100年でね、最高のキャピタルゲイン課税を、もう、法案として提出しとるんですよ。それが通るかどうかはわからないけど、
はい。
で、これが通ればね、連邦と州と、合わせたキャピタルゲイン税はね、4割じゃなくて5割超えちゃうんだって。で、例えばカリフォルニア州で株やってたら6割持ってかれる。で、 ニュージャージー州は 55.3%、 オレゴンが 54.5、 ミネソタは54と、ニューヨーク州は 53.4 と、こんなもんね、アホらしくてやってる。
誰がやるんですかね。
そうそうそう、半分持ってかれるんですよ。だけどよくね、税収がなくなると依存性の強いタバコだとか酒から税金上げ出すわけですよ、
はい、
税金上げても飲む人は飲みますからね。法有疎開と一緒で、取れるとこから取るっていうのはあれだから、まあやってもおかしくないで、私がね、新聞社の人たちに聞いてるとね、
はい、
もう今年あたり本当は増税したかったと、株の、うん、まあだけどまあいろいろ新ニーサとかいろんなね、外圧とかありまして、ねじ曲がってきて、いまだに日本はね投資家天国でなってんだけど、まあいつまででも笑ってへんでっちゅってね出てくるかもわからないと。
保険料をねなんか金融資産に紐付けるなって話出てますよね。
そうそうそうそう、もうまあだから財政が破綻してるんだから、それはなんかね、やりっぱなしってことはないんですよ。あれ、両立てになってるだけですから、日本経済って、資産と負債と両方。で、一時期は若林さん喜ばすんだけど、右のものを左に持ってってバランスシートを作るわけだから、いつか取られるんですよ。だから、私が言ってるのはね、私有財産っていうのは皆さん、政治と、とか文化と密接につながってるんですよ。で、社会の体制が変わったら、ね、津田さんの収入に 50% 税金かけます。だって日本の国民負担率なんか今はもう5割超えてるわけだから、まあ、ちょっとね、貧富の差が激しすぎてそういう世の中が到来しとると。でなんだっけ、その次、まあこれ額は大した額じゃないかもわからないけど、テッド・グルーズって上院議員が言うんですけどね、なんか民主党の人はね、株やるのが好きで、なんだっけ、ペロシからないから、昔ね、国会議員ってインサイダー疑われるんで法律作るし、はい、こんな野放しになってなかったと思うんだけど、まあそれはともかく、この人の奥さんが、
はい、
ゴールドマンのマネージングディレクターなんで、まあそんなに上級職じゃないけど、幹部とかじゃないからね、あれだけど、過去最大のね、ゴールドマンの株を離したと。これがまあインサイダーの売りっちゅうやつですよ。だから、まあ個人がガンガン買う一方で、今みんな経営者サイドとかね、そういう人たちを売ってるっちゅうのはなんかおかしいんじゃないかと。で、その横がまあ日本の個人は今資産立国と資産倍増とニーサブームで、今まで株やってなかった人もやり出してですね、すごい買いになってると。となれば日経平均もっと上がっていいんだけど、上がらなかったのは外人が処分したということになってると。でその次、昨日のGDP なんだけど、これが出てね、まあ相場がすごく、株が売られたり云々したのは、要するにね、まあ市場のその証券会社の見通し、銀行の見通しと全然違う数字が出てきたと。でね、問題なのは、要するに、景気は悪くなってんだけど、コアインフレね、インフレが、コア PC 価格指数っていうのは 2% から 3.7% に跳ね上がっちゃったと。これ、スタグフレーションになってますと、不景気の物価高。いや、それは、通常はゴールド買いの株売りとかね、そういう動きになってしかるべきなんだけど、まあ株ももう今ハイテクの方しか見てないんで、まあ一旦それでね、なんかちょっと暴落する動きやったんだけど、引けにかけては戻したと。で、まあ先ほど言いましたように20ページですね。まあナスダック100もね、ニューヨークダウは早くから売りになってたんだけど、今まあ私のあれでいくと、このずっと赤で買い持ちしてきたとこから黄色の矢印が出て、そこでリグって今売り持ちになって、でちょっと担がれるような格好になっとんだけど、なんだかよくわからん相場だなということなんですよ。だから個別株はね非常に激しく動いてるんだけど、インデックスはねほんとしっかりしてる、それに比べたら。で次、日経平均。これね、ちょっとチャートをもう一回ナスダック見せてくれる？で、日経平均と。これ、まあさっき鎌田さんに言ってたように、ほぼ一緒なんですよ。
は
動きっていうか流れが。だから、日本のなんかね、NISA だとかなんだとか、まあ、資産立国だとか、なんか、個別の材料で日本株は動いてるわけじゃなくて、ナスダック100見てみんな日本株やってるっていうだけの話で、今日もね、ハイテクが終わった、上がったから日本株のハイテクが買われて日経平均が上がるっていうだけの話でしょ、うん、まあだからあんまり日本独自の要因では動いてないのかなという気がするんですけどね。まあもっとも円安の分、まああの、あれですよ、インフレある程度連動するんで、はい、ただね、私さ、今週自分のYouTube の動画で言ったんだけど、株もね、インフレヘッジにはもうちょっとどうかなと。で、為替の売り、通貨の売りも円売りで確かにインフレヘッジはできるんだけど、はい、なんかね、今言ったようにドルも円も弱いような状況でしょ。だから当てにならんと。だから分散投資しなきゃダメで、まあ最強の通貨は私はゴールドじゃないかなと思ってるということですね。
はい、はい。そして30分から上田さんの会見始まっているようですが、発言が伝わっていて、長期国債の買い入れ、3月の決定会合で決定した方針に沿って実施する、当面緩和的な金融環境が継続すると考えているというような発言が出ているようです。
発言が出ているようですね。一言みたいな話
らしいです。
いや、らしいですという話で、はい、いや本当になんかね、最近パウエルの中継だとか、まあ上田さんの一番私見てないんだけど、
はい、
ラガルドさんのあれ見ててもね、あんまり面白くなくなってきた。
ファッションチェックじゃない
んですか。ラガルドさんはかっこいいですよ本当に。なんだ、シンクロの選手ですから、うん、シャキッとしてね。
メガネも大体変えてます
ね。そう、出るたびに変わるんで、まあ津田さんが言うからそれしか頭に入らなくて、内容何言ってんのか全然わかんねえと。
はい、ということでここまでトゥデイズマーケットをお送りしました。はい、
昭和39年東京オリンピック開催、
金井熊2番手、ハイセイコー3馬身リードして5輪、ハイセイコー勝ちました。
昭和48年石油ショックでガソリンや紙などが品不足。
さあ頑張るぞ、オグリキャップ、5歳児ジョージ、ホワイトストーン。
平成2年バブル経済崩壊で株が大暴落。
ディープインパクト、ディープインパクト、ここでかわす。
平成17年東京秋葉原に AKB 劇場がオープン。
アーモンドアイ先頭に変わった、11番アーモンドアイ3冠達成、ゴールイン。
平成30年大坂なおみ全米オープン初優勝。
ディアリングタクトリードを取って1着でゴールイン。
そして令和の時代、
コントレイルだ、ゴールイン。
時代とともに、競馬とともに、ラジオ日経
スタートしました。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週高尾さんが来週はちょっと楽しみかもですねってお話してたんですけれども、はい、結果どうなったでしょうか、世界戦略通貨。
はい、はい、まず、まあ、主要なオージーキウイから100万円の戦略でご紹介します。こちら今3年4ヶ月ほど運用来から経過していますけれども、まあ少し評価損が溜まってきたところから1回利益確定が進んで、はい、またちょっとポジションをつかむような1週間動きだったんですけれども、うん、それでも3回利益確定ができていて、合計で1011回の利益確定、はい、合計の利益確定益は68万1197円となりました。
はい、
まあポジションを掴んだり離したりで、まあ、特にトラリピーこう逆方向に動いてしまう、まあ、こういう円安のタイミングとか一方 一方向のトレンドっていうのは、気になるわけですけれども、はい、やっぱりこの OG キウイだけでなくて、ドルカナダ、まあ、ちょっと上行っちゃうんじゃないかななんて少し、気になる部分もあったかなというふうにも思うんですけれども、実は3つの通貨ペア、ドルカナダも含めた、世界戦略の方を見てみますと、うん、こちら利益確定の回数11回ということで、ドルカナダがちょっと下がってきたんですよね、はい、それによって利益確定頑張ってくれまして、2140回の利益確定300万、トータル300万の戦略で、今のところ126万9445円、気になる評価損も21万円と比較的収まった状況で、推移しております、はい、まあ、こういった円安、本当に今まさに上田さんのコメントで大きく動いているタイミングでもありますけれども、はい、まあ、そういったコメントが出たとしても、この日本とは関係ないというか、いつも安定的な値動きです
よね。なんかあともう一つは地政学もあんま関係ないからいいよね。そうですね、
はい、本当に安心感を持って取引できる通貨ペアというふうに思いますので、戦略まだ組み入れてないよという方いらっしゃれば、ぜひこの戦略ベースに入れていただければというふうに思っております。
うん、何かイベントありますかね、気になる今後来週に向けて。
来週に向けて特にまあ目立ったところは今のところマークはしていないですけれども、まあ、特に日本、お休みというところもあって、まあ、あんまり関係ない通貨ペアではありますが、引き続き安定的だろうというところを期待しています。はい、
なんかこういう乱高下の相場ばっかり見せられてるとさ、はい、なんかこういう相場見るとホッとするよね。なんか
そうですね。先週 の金曜日の、リスク回避 の時もですね、うん、動かなかったっていうか、まあ、当然相殺されてっていうことですから、うん、まあ、あんまりその大変相場とかリスクオフが嫌だなというんだったら、うん、こっちは資産のやっぱ分散すべきかなと思いますね。うん、
そして、まあ、ちょっとこの世界戦略通貨落ち着いてきている間にですね、はい、新しいお知らせもあるんですよね。
は
い、
今回、マネースクエア FX と CFD を統合した総合口座が、5月27日、
はい、
来月の27日を、に誕生する予定でおります。
株価指数、CFD を、
はい、そうですね、はい、株価指数、まだどの株価指数というのは具体的には発表していないんですけれども、まあ、日米、そして、ちょろっと お楽しみの通貨ペアというあ、ごめんなさい、銘柄ですね、ということでお待ちいただければと思います。もちろん、当然日経平均は入
ってこれ何、今まで FX 口座と CFD 口座があったんだけど、はい、それ統合になると。
そうなんです。
どっちが片っぽだけやってた人はどうなるんですか、これ。
はい、まずですね、うん、今までやっていた、取引所の CFD、
あ、はいはい
はい、これまたサービス継続しまして、うん、ただ今の現月をもって終了ということを予定しておりまして、今年の11月に、取引所の CFD の方は終了します、う
ん、はい、
そして新たに店頭取引という、まあ、専門的には言うんですが、うん、まあ、相対取引 FX と要は同じような、
ね、
はい、プラットフォームの中で、CFD 株価指数もお取引いただけると、まあ、より利便性が上がるというふうに理解していただくと、うん、分かりやすいと思います。
そのどちらも取引ができる総合口座を開設、はい、新たにしていただいて、まあ、早期お申し込みしていただくと特典がありますよというキャンペーンということですね。
は
い、
まあ、統合するというふうに言いましたが、実は今取引いただいている FX のこの口座の中に CFD も追加されるというイメージの方がイメージしやすいと思います。
じゃあ新たに持っている方はお手続きしなくて
必要なんです。
必要なんです、
実は、はい、はい、
必要なの、
はい、ちょっとこれ法令だとかの関係で口座開設の、まあ、いわゆるこう形式的なものが必要ということになっていますので、
はい、
FX の口座の お持ちの方は、早期お申し込みキャンペーンということで、
はい、
キャンペーンページにも、そしてマイページの、口座、情報のところにも、CFD の、簡単口座開設フォームというものが あります、はい、こちら探していただいて、口座開設、まあ、2、3分程度で終わるかなと思いますけれども、うん、そちらをご利用いただいて、CFD の準備をしていただくと、はい、5月27日以降、取引を開始できるということになります、
はい、
お早めのお申し込みですと、まあ、わずかですが、記念のクオカードを差し上げておりますので、うん、よろしければこの機会に、早い申し込みをご検討ください、
ね、ぜひやってみたいと思っていた方はぜひともこの機会にお申し込みいただいて、トラリピ君のデザインのクオカードをプレゼントされるというキャンペーンにお申し込みいただければと思います。ということで、ここまで小暮さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページや X などの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金商番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストであなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経。詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
はい、中山先生。
中村さん、何でしょうか？
お金って一体何なんですか？
え？お金はね、みんな欲しいものだよ。あるだけあった方が豊かに生活できるよ。
それ本当ですか？
学び、考え、知識をつけるお勉強プログラム、私立恵比寿中学のマネ部、ラジオ日経第一で毎週月曜夕方6時45分から。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さて、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、上田さんの会見の内容を伝わってきていますが、金融政策は為替を直接のコントロールの対象にしていない、基調的な物価上昇率に無視しえない影響発生なら政策の判断材料になると、経済物価見通しやリスクが上振れする場合も政策変更の理由になります。基調的な物価上昇率に今のところ円安は大きな影響を与えていないと為替相場は引き続き十分注視するというお話で、
そんなこと言っていいんですか？
いやいや、それは物価に影響を与えるから大きく与えとるじゃんね。
そうですね、3月の政策変更が金融市場などでどう消化されるか見ている段階です。
分かるんですよ、私が上田さんの立場なら私も同じこと言うんですよ。こういう玉も白のね、どっにでも取れるような優等生的、まあ、発言をするわけですよ。だって彼が本音言ったら大変なことになるじゃないですか。
そうですね、国債買い入れ減額については具体的にいつと言える段階にないと。
だからもう日銀の展望レポートからね、今週私日銀ウォッチャーの人にメールもらったんだけど、 もうね、非常に3年ぐらいかけて、長いことかけて、金利を上げていくと、もうナメクジがね、這うような動きだと、書いてあるんですよ。それで、2026年末に長期金利でですよ、まあ 1.8% から 2% ぐらいに上げようと。
今 0.925 です。
のんびりしたこと言ってて大丈夫なんかいという気がせんでもないんですけど、私が日銀の立場ならそう言うしかないんですよ。
そうですね。で、そんな中テーマはスタグフレーションの到来かと。
いや、でも、いや、日銀は、日銀というかそういうエリートはね、給料高いしね、まあ金持ってる人はびくともしないんですよ。で、問題はね、一般大衆のこの円の購買力がどんどん削られとって、生活が苦しいと。
はい、
ねえ、若林さんも連休どこも行かないと。
お金がないからどこにも行きません。
お金が、仕事ばっかりしてるからじゃないですか。
そうそう、仕事しすぎで。
はい。
それで、
今、ドル円が156円の22と、今日の高値を抜きつつ、
まあ、だから、1ヶ月に5円ずつ上がってくんですから、この、パターンでいくと。ほいでね、23ページ。まあ、これはね、ジム・リッカーズさんって、まあ、日本ではね、ドル消滅っていう本があって、有名な、まあ、ベストセラー作家なんだけど、ものすごい面白い経歴で CIA にもね、壊れて、おったっていうことがある、結構面白い人なんだけど、そのジム・リッカーズがね、この工程には服がないというのをゼロヘッジに寄稿してまして、で、何を言っとるかちょっとね、金融ジャーナリストは FRB の巧みな金利操作への賛辞として、ゴルディロックス経済、暑すぎず寒すぎずちょうどいいにしばしば言及すると。また FRB が不況を引き起こすことなくインフレを抑えたとされることから、ソフトランディングシナリオだと。今ソフトランディングどころかノーランディングって言っとるの。で、本当にそうなのかと。でね、このような物語には何の根拠もないと。株を買わせ、株価を釣り上げるためのストーリーに過ぎないと。まあそういうね、シナリオを作ってやってるだけだと、ウォール街っていうのは。で、実際のところ FRB は常に後手に回っており、経済を巧みに操ることはないと、いつでも間違ってるんですよ。この前もインフレ一時的だって言って間違えてたし。でね、じゃあ、FRB はね、今どのような状況にあるのだろうかつって、まあこの投稿の中でいろいろ書いてるんだけど、はっきり言ってね、この人がスタグフレーションが来るって言ってるわけですよ。ところが、私はいつでも言ってるんだけど、ウォール街の今最前線でね、現場でね、いろんな金融工学を駆使して、わーわーやっとるような連中はね、35以下とか、まあ、32とかね、28とか、そういうね、
はい、
大学院出たすっげえ秀才みたいなのが集まっとんだけどね、経験がないんですよ。リーマンショックも知らない。もちろんドットコムバブル知らない。そうするとね、このジム・リッカーズさんはスタグフレーションになりますと。24ページね。60歳以下の人はスタグフレーションを知らないんだと。で、私が、米国が最後にね、スタグフレーションを経験したのは、1977年から1981年。この時代はね、ゴールドとか不動産とか、まあ、実物資産がすっげえ上がった時代で、株は暗黒の時代だったんですよ。で、その後株はね、82年の8月から強気相場に入るんだけど、まあそういうね、ちょっと、この70年代から80年代にかけて起こったようなスタグフレーションの時代が来るんじゃないかということを言ってるわけです。で、それでもね、今株がすごいしっかりしてるのは25ページ。もうね、金融機関に聞くとジャブジャブで、どんだけ金ばらまいとるんやっちゅうぐらいね、これアメリカの負債っていうのは、この4年間で11兆ドル増えてると。
はい、
すげえ上がり方、そのスタグフレーションの時代のね、さっき言ったアメリカの、借金でせいぜい1兆ドルですよ。まあ、インフレの分考慮しないといけないけどね、4年で11兆ドルっていうのはちょっとやりすぎだろうと。だから、その金ばらまいた分、GDP が上がってんだけど、それを成長と謳っとると。そんなもん成長でないって最近のジェフリー・ガンドラックは言ってるわけ。で、SP500 のね、値上がりをね、アメリカのね、ポートフォリオで割ると、ほとんど横ばい中ね、私はまあ X に投稿しときましたけど、ひでえ状況だと。要するに自作自演相場に過ぎないと。で、まあ最後ね、 26ページ。津田さん、アーネスト・ヘミングウェイが言っとる。国がうまく運営できてない時のね、第一の万能薬は通貨のインフレですよ。ね、借金減らしで、まあ、それでご破産にすると。それでも収まらんと戦争だと。
はい、
ね。どちらも今の日本も株高だとか、湧いてるように、一時的な繁栄をもたらすんだけど、通貨安なんちゅうのがね、永遠に続いちゃったら、
はい、
これも大衆の生活もむちゃくちゃですから、まあ、その後永久的な破滅をもたらすという話ですね、
はい、うん、ここまでマーケットスクエアのコーナーでした。
部長どうした、最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え、
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に。
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
あ、はい、ラジコのタイムフリー。
たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない、いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
マネースクエア、投資戦略。
さて今後の投資戦略伺っていきますが、津田さん何かありますか。
はい、何かあるって
思うな。でもネタがないん
だ。そういうことじゃないですけど、
探し出せ
ていただく。北様を打つと言わ
ないんですか。いいのありますかっていう。
まあ、北様を打つのは基本ですけど、
はい、
まあ、今の上田総裁の会見の内容とかですね、当然今日の日銀の決定を見ればですね、要は取締役の白馬もいないと、さあスピード出したれというところだと思うんですよね、はい、基本的には、まあ、介入というのもやっぱり薄れてきたと。で、大円通貨はやっぱしばらくは上だろうと、はい、で 22ページのセルイン名、まあ、5月は下げやすいですけれども、もし、押したら押し目狙いじゃないかなと、まあ、大円通貨ということです、はい、で23番見るとカナダドル円、シーズナルで見たら、例えば日米の株が5月はへこみやすい、
はい、
でオージーとか金も実は、データ的にはへこみやすい、カナダに関しては、4月から7月まで結構ブルなんですね、結構長い長丁場のブル、で5月も上値切り上げになりやすい、あくまで傾向です。で日足を見るとですね、これも、典型的なこのボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマがぐーっと収縮するスクイーズ、力を溜め込んでるサインということになると、だいたい下のサポートラインと重なると上に跳ねやすいという教科書通りの動きになっていると。でファンダメンタルズから言ってもですね、 BOC の議事録が出てきて、利下げをおそらく前進的になるという点で意見を一致する、つまりゆっくりするんだと、つまり、利下げを急がないと。でマクリム総裁はインフレ改善を裏付けるより多くの証拠を見てから利下げを開始したいということは、まあ先だろうなということですから、シーズナル、テクニカル、ファンダメンタルズ、これ揃ってやっぱり上と。で週足を見るとどうかというと、これ25ページ、まあ、ちょっと上に抜けてるということでちょっとこうスピード違反気味ではあるので、まあ、健全な調整は出てくると思うんですね。ただし、基本的には
でもドル円がこのスピードだとあんまり下がらないよね。も
う下がらないと思いますね、普通に考えると。で、基本は押し目買い、ないしは打診買いをしていっていいのかなというふうに思います。で、まあ、原油ともですね、シンクロっていうのも結構あるので、カナダドルに関しては、この辺はですね、しばらくしっかりするんじゃないかなという気がします。そうなるとカナダドルが強いということで26番、ドルカナダどうかというとちょっとこう垂れてきてるんですね。で1ヶ月の参加者のコストに今近辺に来てるっていうことは、カナダドルがやっぱり相対的に強いということでドルカナダを押し下げてるということになるかと思います。でそうするとですね、27番、ドルカナダ週足を見るとどうかというと、大体ちょっと上に行き過ぎたらこのプラス2シグマで抑えられてるってことですから、まあ基本ありましたドルカナダの、まあ、レンジ枠、ということで、まあ、
本当にこれ横ばいだよね。
もう本当にこれは逆に分かりやすい相場ですから、この枠の中で罠を仕掛けてあげるというのがシンプルなのかなというふうに思うので、うん、まあ、カナダドル円ないしはドルカナダ、シンプルということで見ていただければなと思いますね、う
ん、カナダ原油とかの影響ですかね。
原油の影響は大きいと思います ね、
はい、ということでカナダドル円、そしてドルカナダ注目いただきました。 会見も続いているようですけれども、
146円でゴールドは 1g1 万1772円だって、
ドル円今156円の3637まで上がってきていますということで、この番組来週はお休みということで、また、再来週お会いしましょう、はい、今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア田匠ですと
桶林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。